特集、まちづくりの仕掛け人、生駒市宣伝部、4ページ。生駒の人や場所、物、ことなど、自身が見つけた町の魅力を取材し、市公式 Facebook、Instagram、Good Cycle 生駒で発信する市民 PR チーム、生駒市宣伝部、以下宣伝部。平成27年にスタートし、今年で8期目。総勢106人の部員が町に飛び出し、生まれたストーリーを紹介します。宣伝部が町の人とつながるきっかけを生む。多様な人が多様な魅力を発掘。会社員や主婦、デザイナーなど、経歴も年齢も多様な市民の皆さんが活動する生駒市宣伝部。写真家やライターなど専門家による講座を5回ほど受けた後、10月から翌年9月の1年間、町の魅力を取材し、市公式 SNS で記事を投稿します。1期で12人ほどの部員が活動し、8年間で投稿した記事は1000以上。Facebook のフォロワーは10月時点6400人以上に増えています。発信するのは生駒の店やグルメ情報だけではありません。地域のために活動している人や新しいことにチャレンジしている人、地域行事、風景など様々。魅力を見つけるところから、撮影、ライティングまで、すべて部員が行っています。目には見えない思いを伝えることで、町との関わり方が広がったという部員も、取材を受けた人からも、町とのつながりのきっかけになったという声が届いています。部員とつながり、町とつながる。市の看板を背負っている宣伝部さんの取材は、宿泊者を増やすための広告とは別物と感じたんです。地元の皆さんに知ってもらい、町の人とつながるきっかけになるかもと思いました。と話すのは、有里町で古民家コテージ、カノンを営む太田奈美さん。8年前、宣伝部一期生の佐村紗恵子さんの取材を受けました。はじめはカノンの場所や建物の雰囲気に心奪われましたが、取材を進めるうちに丁寧に暮らす奈美さんに惹かれちゃってて、カノンの奈美さんって知ってる？といろんな人に自慢したくなりましたね。と佐村さんは言います。佐村さんと出会い、町の人と出会う場所に行くことも増えた太田さん。町の人とのつながりが少しずつ広がりました。平成29年には、生駒でつながった皆さんと、障子の張り替えやブロック塀の塗り直しなど、カノンの改修を行いました。Facebook でさらっと呼びかけただけで集まってくれたんです。今でも、ゆるいつながりが続いています。写真が2枚あります。1、日本建築の一つ、大和棟が残り、築120年の歴史がある古民家で過ごせるカノン。2、SNS で近況を確認し合えているから、不思議とつながりは感じられるよね、と話す太田さんと佐村さん。写真終わり。思いが人と人をつなぐ。弟が父親から継いだ酒屋で月に一度のナバタマルシェを主催する福田育子さんも宣伝部の取材がきっかけで活動が広がった一人です。一からマルシェを始めて5ヶ月、地道な活動で出店者が少し増え始めていた頃、7期生の泉名ひとみさんがマルシェを訪れました。 お客さんが商品を買うだけじゃなく、温かい空間をゆっくりと楽しんでいると感じたんです。その雰囲気を伝えたいと記事を書きました。泉名さんの投稿後、今では訪れる人も増え、1時間ほどかけて出店しに来る人もいます。泉名さんの投稿がすべてではないけれど、つながりのきっかけや後押しをしてくれていると感じます。私の思いも含めて記事にしてくださったのが良かったんだと思います。部員と出会った皆さんが、町とつながるきっかけになり、活動の後押しにもなっています。写真が4枚あります。1、月に1回、名端マルシェが開かれている、名端駅前の酒屋。2、名端マルシェに出店する皆さん。説明、マスク姿の数人の男女がいます。笑顔で商品を見せている人もいれば、手を振っている人もいます。3、マルシェでお客さんとの会話を楽しむ福田さん。4、出会えてよかったですと話す福田さんと泉名さん。説明、立ち姿で談笑している様子の2人。写真終わり。市公式 SNS グッドサイクルイコマ。Facebook グッドサイクルイコマ。5ページ中央左寄りのところにQR コードがあります。インスタグラム、グッドサイクルイコマ。5ページ中央、左下のところに QR コードがあります。平成27年、28年には、フォトブック、イコマの愛しい時間や CM 作成の活動も実施。フォトブックは、奈良 eBooks で、CM は、YouTube 生駒市公式チャンネルで見られます。
町と関わろうという気持ちが強くなる。思いの発信が関係を育む。生駒市宣伝部はシティプロモーションの一環として平成27年から始まった活動です。本市は県外就業率が全国4位。令和2年国勢調査のベッドタウン。日中は市外で働き学び余暇を過ごす人が多いことから、特に働き盛り世代の人に地域に興味や関心を持ってもらうために立ち上げました。このため写真や文章の質の向上ではなく、取材された人の思いを伝え応援し合える関係づくりを目標に、市民目線で記事を投稿しています。部員の投稿には、写真の掲載や字数などにルールがあります。限られた字数の中でも、部員それぞれの気持ちがこもった発信は、取材された人や記事を読んだ人たちにも、一個まで暮らす楽しさや幸せを感じる機会を提供しているのではないでしょうか。主体的に町と関わる。住みやすい町とはどんな町でしょう。もちろん職場や学校までの交通アクセスの良さや、子育てや介護、住まいに関する行政サービス、道路や公園などのインフラが整っていることは大切。しかし、この町で住み続けたい、いこまで暮らして幸せという気持ちになるには、地域の人との関係性や地域に関わる主体性を育むことも必要です。令和元年、新型コロナウイルス感染症の拡大時に活動したのは、宣伝部5期生でした。取材がしにくい時期だったにもかかわらず、非常時こそ私たちにできることをしようと、テイクアウトやデリバリー情報、ソーシャルワーカーの紹介など活動を継続。 地域への愛情を深め視点が変わった部員の多くは、宣伝部終了後も地域活動をしたり、サークルや教室に通ったりと町に関わり続けています。少子高齢化による急激な人口減少は、本市も例外ではありません。そんな中、地域を進めよう、地域に関わろうとする思いを一人一人が高めていくことで、町の活力は維持できるのかもしれません。部員が町で始めた活動の一例。二つの活動が紹介されています。公園に移行園。毎月一回集まった人たちで公園を楽しむ活動です。決まっているのは場所と日時だけ。休日に家族で公園に行っても誰もいない。みんなで遊べば公園遊びがもっと楽しくなるはず、との思いから生まれました。毎回地域の子どもや保護者で賑わっています。次回の実施日などは、公園に移行園のサイトで確認してください。サイトはこちらの QR コードが6ページ右下にあります。写真があります。説明。住宅地の公園で遊んでいる様子です。大人が3人、子供が5人くらい写っています。子供たちは集めた枯葉を撒き散らしてはしゃいでいます。写真終わり。生駒カメラ部。撮ることや写真を通して、生駒の魅力的な場所や人に出会えるフォトコミュニティです。こたつの会や焚き火の会といった一味違う企画と、市内外からその都度参加を募るオープンな雰囲気が特徴。街歩きをしながら地域の魅力を撮影するイベントを定期的に開催しています。活動の様子などは同部サイトをご覧ください。サイトはこちらの QR コードが6ページ下中央にあります。写真があります。説明。宝山寺参道の石畳に、思い思いの姿勢、角度でカメラを構えた人が10人ほど写っています。写真終わり。宣伝部になって新しい自分を見つけた。出会ったことのない町の人や魅力を知りたい。何か新しいことにチャレンジしたい。など様々な動機で宣伝部に入った3人に、卒業後の町での暮らしについて聞きました。嫌いな生駒を好きになった。宣伝部5期生、杉さんこと今井杉子さん。2歳から住んでいた生駒が嫌いでした。両親が厳しかったのと、小中学校で嫌な思いをしたこともあって、自由になれる場所が欲しかったんです。小学4年生の頃から出たいって考え始めて、大学進学でやっと生駒から離れられました。それでも子育てと仕事の都合で仕方なく実家近くに住むことに。子供の学費を払い終えて仕事を退職したとき、Facebook を開けると、生駒が好きっていう投稿が立て続けに流れてきたんです。どこがって思い、その不思議を解消しようと宣伝部に応募しました。活動中はコロナが流行し始めた頃、私たちだからできることを試行錯誤した同期は、一生の仲間になっています。いろんな視点で町を見る経験もして、町が安心できる場所になり、いつの間にか好きになっていました。今でも自然と町に目が向きます。昨年、子供の頃に施設の図書室として使われていた建物が壊されると聞き、当時の思い出を Facebook に投稿したんです。それが、図書室を運営していた女性の息子さんに届き、ご本人とお会いできることに。 当時の貸し出しカードに母が書いた私の名前を見つけて感動して泣きました。忘れていた思い出もよみがえり、解体前の建物の中まで見ることができて、これも宣伝部の役得で感謝です。写真があります。譲ってもらった当時の貸し出しカードには、今井さんの名前が残っています。説明。カードを見る今井さんです。写真終わり。町に大好きな友達が増えた。宣伝部6期生、ブッシーこと犬伏美穂さん。月に1回ほど、子ども食堂、たわわ食堂でボランティアとして活動しています。というより、遊びに行ってる感じですね。もともと子どもと食というテーマに興味があって、たわわ食堂は宣伝部に入る前から知っていましたが、取材の下見という目的で行ってみようと決意したのが活動のきっかけ。いざ行ってみたら、スタッフの皆さんの歓迎ムードがすごくて、2回目には手伝いますねって厨房に入っていました。それから約2年、たわわ食堂で出会った人とは肩書きがいらない対等なつながりができています。友達がいて、ゆるくおしゃべりができる第二の家みたいになっていますね。そもそも宣伝部に応募したのも会社員以外の肩書きを探していたから、コロナ禍で困っている人たちの姿を見て、一個人として何ができるかわからず、もやもやしていたんです。仕事の延長線上ではない何かを始めたい気持ちでした。活動を通して地域で活動している皆さんの温かさを知りました。やってみたいことを相談できる人が近くにいるという安心にもなっています。今なら、生駒だったら何でもできそうって思えますね。新しいことを始めていけそうな気がしています。写真があります。たわわ食堂で出会った皆さんとは、フラットな関係性を築いています。説明。エプロン姿の4人の女性が横一列に並び、カメラに向かって手を振ったり、ピースサインをしたりしています。写真終わり。イコマの素敵な人と出会えた。宣伝部4期生、由美子と山本由美さん。夫の仕事の都合で生駒に転入してきたときは、地元の広島愛にあふれていました。正直、生駒愛なんてゼロ。知り合いといえば、自宅で開いていたパン教室に来てくれるご近所さんと、子供関係だけでした。そんな中、私のつながりを作ろうと、町で暮らす人を知るために参加を決めたんです。だから人に焦点を当てて取材をしていましたね。お店や商品の紹介ではなく、どんな人が働いているのか、どんな思いで作っているのかを知りたかったし、伝えたかったんです。行きつけの美容師さんを取材したとき、お客さんをきれいにする以外にも、お店を持ちたい美容師のサポートをする、など、いろんな思いがあることを知りました。素敵と感じて、これまで以上に担当してほしいと思うようになりましたね。今も通い続けています。働いているカフェ、キナチックの森のオーナーとも取材で出会いました。手伝いたいと思うほど、オーナーの優しさと考え方に惹かれたんです。宣伝部という肩書きがあったから、思いを知り、つながりたいと思える人と出会うことができました。今では広島と同じぐらい生駒が好き。私の子供たちにとって素敵な人が暮らす生駒がふるさとになることを嬉しく感じています。写真があります。カフェのオーナーとは日常の出来事も話す仲です。説明。後ろ姿のオーナーと山本さんが向かい合って話をしている様子です。写真終わり。 インタビュー、宣伝部には町を元気にする仕組みがある。宣伝部の取り組みは町にどんな影響を及ぼしているのでしょうか。東海大学文化社会学部広報メディア学科教授でシティプロモーションを専門とする河合貴人さんに聞きました。河合貴人プロフィール。公共コミュニケーション研究所代表、博士、情報科学、名古屋大学。静岡県職員。財団法人静岡総合研究機構研究員を経て現職。日本広報学会常任理事。総務省地域情報課アドバイザーなどを務める。シティプロモーションで街を変える、在留者、など著書多数。プロフィール終わり。街を見るきっかけを作る。宣伝部は信頼の高い市の媒体を使い、読み手と距離が近い市民が発信します。読み手は安心感を持って記事を読むことができ、共感も持ちやすい。町への関心を強める良い仕組みです。さらに、取材を受けた人も自然と生駒を意識し始めます。生駒市宣伝部の〇〇です、と生駒を掲げて話を聞きに来るわけですから。開業したり活動したりしている場所が、たまたま生駒だった場合でもです。生駒という存在が目前に現れ、考えるつまずきになるんです。部員自身にとっても深く街を知るきっかけになります。それは魅力を伝えるために、目に見えない部分を多様な視点や人を編み込んで記事にする経験を積むから。部員の皆さんに、生駒市ってどんな街？と聞くと、自然が多いとか交通の便がいいとは答えないと思いますよ。あそこにこんな面白い人がいて、や、あの店長が作るケーキが美味しいんだよ、と街の魅力を具体的に語れる人になっているはずです。人とのつながりが街を作る。町の好きを具体的に語れるようになると、その好きを守ろうと、町のために何かできないかを考えるようになります。それは、数字から見える地域課題を解決したいという気持ちとは違います。単純に、知り合いのご近所さんの困りごとを何とかしたいという思いです。人とのつながりは、自分が誰かに必要とされているという意識になります。それが自分は意味のある存在だという気づきになり、幸せな気持ちを生む。短すぎる家族でもなく、利益を求める必要のある会社の同僚でもない、ゆるいつながりが持てる町の人だからこそ、自然と助けたいという気持ちになれるんです。宣伝部の取り組みを続けることで、街を考え語れる人が増えていきます。そして、街の人のために活動する人が増えていく。そんな人たちが増えていけば、生駒市は元気な街であり続けられると思いますよ。ニュース、生駒市役所初、生駒市宣伝部の取り組みが、グッドデザイン賞を受賞。暮らしの質の向上を図り、社会の課題やテーマの解決にデザインを生かすため、昭和32年から毎年実施されているグッドデザイン賞。今年度、人と人の関係性をデザインする生駒市宣伝部の取り組みが受賞しました。審査委員のコメント。行政が市に貢献的な個人のメンバーをボランティアや市民活動ではなく、部員と呼べるフラットな距離感が良い。単なる情報の集積ではなく、一人一人の好奇心や感受性を生かした広報活動は、部員自身にとっても楽しみながらシビックプライドが醸成される仕組みとなっている。 活動をやめる、続けるの判断もしやすく、他の組織体でも参考になる仕組みのデザインが凝縮されている。7年間を通して実績も見えた。あくまで個人を尊重する活動体を支え続けた職員の皆さんの熱量が素晴らしい。このような宣伝部は、闇雲にお金や人数、有識者などといったもので作られるものではなく、強い意志と軸のぶれない思想が感じられる。町の魅力を発信し続ける。10月から8期生12人の活動が始まりました。部員が活動する姿に憧れて入部した、峰野由香さんや岸田さゆかさんは、町の人との出会いを楽しみながら、会いたい、行きたいと感じられる投稿をして、町に関わりたい人の後押しや仕掛け人になることを目指します。と話します。8期生の投稿を、いいねやシェアで応援したり、気になった人や場所を訪ねたりして、町の魅力を共有しませんか？写真があります。宣伝部8期生。説明。12名の部員の集合写真です。全員カメラを片手に笑顔が弾けています。さらにこのページには30枚余りのスナップ写真が掲載されています。風景、建物、働いている人、スポーツをする人たち、食べ物、などいろいろです。写真終わり。以上、特集へのお問い合わせは広報広聴課、電話0743741111、内線4221。